モダンシンタックスレディオショーです。今回はですね、ここ2週間で私が見た映画について、軽く紹介する回にしたいと思います。まずはですね、カンダハル、突破せよという映画です。これですね、ジェラルド・バトラーが主演しておりまして、イランの中東のね、イランの、核開発施設を、破壊する CIA 工作員の役を、ジェラルド・バトラーがやっておりまして、で、無事、その核開発施設を破壊するんですけれども、破壊したことによってですね、国内のいろんな部門とかですね、反乱軍だとかですね、あとまた、その他の国からか狙われることになってしまいまして、で、急遽イランから脱出しなくちゃいけないということで、ある脱出ポイントがあるんですけれども、そこに向かう途中で、敵がたくさん現れ、それをなんとかかんとかやり過ごして、無事脱出するという類の映画です。で、なんて言うんでしょうかね。面白いんですけども、いわゆるその中東のその過激派とかとの戦いなんで、結局銃とかミサイルとか、そういう派手な戦いになってくるんですね。なんで、いわゆる肉体と肉体がぶつかり合って、技をこう広め合って、おーって感じの派手さがなくって、割と大雑把な感じの、バトルシーンが続きまして、終わっていくんで、ちょっと、なんていうかな、見たかったものはこれじゃない的な、ものはあるんですけれども、緊張感があってですね、最後まで見れますので、悪くはないかなと。で、2時間あるんで、これもうちょっと短くてもよかったかな、というふうに思っております。はい。続きましてはですね、北極百貨店のコンシェルジュさんです。これはですね、アニメでございまして、第25回文化庁メディア芸術祭漫画部門で優秀賞を受賞した作品の映画化。ということで、悪いわけがないですね。はい。本当にもう、で、作画はですね、プロダクション IG が担当しておりまして、こんなわけで悪いわけがない。時間もですね、70分と、超短いので、悪いわけはない、ということで、これは何でしょうね。お子さんと一緒に見るといいんじゃないでしょうかね。はい。社会の理不尽さというか差別とか、その辺のいろんな、嫌なこととかが、描かれつつそれを解決していい世界が繰り広げられていくので、上層教育にとても役に立つのではないでしょうか、ということで、良い映画でございました。続いてはですね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンってやつですね。これがマーティン・スコセッシ監督でレオナルド・ディカプリオとロバート・デ・ニーロが出てくるという、2時間6分、3時間26分かの、超ロングな映画でございまして。で、すごくいいんですよ、この映画。やっぱり少しすげえなっていうのもあるんですけども、ディカプリオの演技がですね、この人年々良くなっていくしますし、それを支えるっていうか、ロバート・デ・ニーロがですね、とても演技しているとは思えないような自然な演技で、やはりデ・ニーロはうまいなと思いますし、で、スコセッシの演出とか編集とかあの辺がやっぱりこう非常にいい感じでございますし、で、3時間以上あるにもかかわらず、最初から最後まで飽きずにずっと見ていられるっていうのはやっぱ脚本の良さもあるんでしょうし、とにかくですね、これ本当に3時間26分なければもう一回見たいぐらいの感じなんですけれども、とにかく長いと。 でも長くても、まあ、体感はですね、まあ、人によっては2時間ぐらいっていうんですけど、僕はまあ2時間半ぐらいだったかなっていう感じで、だから、まあ、3時間26分はね、さすがに、それぐらいの長さは感じないんですけれども、まあ、割と長めに感じる。でも飽きない。素晴らしい。という感じでございます。これなんか賞取んじゃねえのかなっていう気はしました。はい。まあ、とにかくね、ディカプリオが、その前のワンスアポナータイムインハリウッドか、でもいい演技しておりましたけれども、今回さらに、いい演技をしておりますので、時間がある方は、ぜひ劇場でご覧ください。はい、続いてはですね、コンフィデンシャル国際共助捜査ってやつですね。いや、これ韓国映画でございまして、ネットフリックスの大ヒットドラマの愛の不時着っていうのがあるんですけども、それに出たヒョンビンが主演ということで、まあ、お客さんはですね、そのせいか、おばさま方非常に多くてですね、もう開演前、おばさま方がグループで集まってると、まあ、うるさい、うるさいって感じでございまして、まあ始まってからどうなのかと思ったらやっぱりさすがにシーンとなったんで、まあ良かったかなと思いました。で、まあ、お話的にはですね、これシーズン2っていうか前作がありまして、それの続きなんですけれども、まあバディーモンプラス1人って感じかな、3人の、お話で、まあ、敵がいて、韓国と 北朝鮮の捜査官と、あとアメリカの捜査官、この3人が、北が敵なのか。で、その敵から、まあ、なんでしょうかね、奪われたお金を取り戻すというお話です。で、これ基本的にですね、コメディです。アクションコメディ、なんで、こう、シリアスな、もんではないんですけれども、まあ、時々、いい感じのバトルシーンがございまして、まあわびさび、決めとため、緊張と緩和みたいなものがあって、まあよくできてはいるんですが、まあなんでしょうね、やっぱりアクションシーンはですね、もうなんかジョン・ウィック見た後だとどれもこうなんかいまいちかなっていう気がしちゃうっていうのが、副作用といいますか、ちょっとうーんって感じなんですけれども、まあ、悪くはないです。でですね、一言言わなくちゃいけないのは、女の子が、主人公っていうか、まあ、まあ主人公の一人の、おじさんの娘で、イムヨナという女の子が出てるんですけども、この子の少女時代っていう韓国のアイドルグループが あるなんですけれども、それの女の子で、これの子が非常に可愛い。なので、この子を見ているだけでも結構幸せな気分になれるかなって感じです。はい。続いてはですね、シス、不死身の男。これはですね、最初に言っておくと非常に面白い。ぜひ見るべき。劇場が、やってる劇場がとっても少なくて、多分、まあ、近くにあるって人は非常に少ないかと思うんですけれども、これはぜひ頑張って見ていただきたいなという感じの映画です。お話はですね、第二次世界大戦末期の、フィンランドが舞台で、そこにいた、フィンランド兵隊のフィンランドの特殊部隊の人で、この人がですね非常に強くって、まあ、特殊部隊の人は強いんですけども、一人でソ連軍を300人殺したとか、一人暗殺部隊とかって呼ばれてたりとかする、まあ、非常に強い人で、で、まあ、その人が、まあ、ソ連に対し、ソ連じゃない、ドイツが、フィンランドに、まあ、攻めてきていて、で、まあ、そんな中、金塊を掘り当ててしまいまして、でその金塊を換金すべく、町を目指すんですけども、その町に行く途中でナチスドイツに会い、まあうんちゃれかんちゃれって話なんですけども、まあ、非常に面白いです。で時間もですね91分といい感じですし、 で、セリフがほとんどないにもかかわらず、まあ、話はわかるし、多少ご都合主義的なところもありますけれども、まあ、いい感じの気持ちよい終わり方をするシーンがガンガンガンガンガンガンガンガンと続いていきまして、終わってみるとおーよかったと思って、私はまず拍手はしたくなったんですけども、まあ他の皆さんはすっくと立ち上がり、そくそくそそくさと、劇場を出ていったんで、まあ拍手はせずに出てきたんですけども、まあとにかく面白かったと、だからここ2週間で見た中でベスト、って感じでございます。続いてですね、噂のゴジラマイナス 1.0 です。これ賛否両論があるんですけど、まあ賛の方が多いんでしょうかね。私はですね、基本的にその山崎隆監督ということで、あまり期待しないで見に行ったんですけれども、まあ、期待していたよりは面白かったって感じでしょうか。まあ、全体的に悪くないんです。最初の方の、まあ、村が、村っていうか、とある島にある、村っていうかな、整備工場が置いてある基地が、ゴジラに襲われるところも、まあ、なかなか迫力ありますし、で小さめのゴジラの俊敏性っていうのが、現れていて、とっても良かったし、あと音もね、とっても良かったし、でまあそれがエピソードで、まあ、本編に入ってくると戦争で負けた日本があって、で、まあ、その中でうんちゃれかんちゃれっていうのがあって、で、まあ、そこにゴジラが現れてうんちゃれかんちゃれっていう話になるんですけども、まあ、この人間ドラマの部分は山崎隆のその永遠のゼロとか、あとなんだっけな、その終戦のね、戦後のお話の映画っていうのはいくつかやってるんですけども、あれとまあ基本的にあんまり変わらないと。でまあ設定もですね、永遠のゼロの、とっても優秀なパイロットなんだけども死にたくない人というのと被ってますし、だからまあ、なんでしょうかね、成功を狙いに来た映画。この話で一回、成功しているんで、もう一回やっちゃえば絶対失敗しないよね。で、そこにゴジラ入れれば問題ないよねって感じだと僕は思いました。はい。で、まあ、そんなわけで、まあ人間ドラマのところはあんまり面白くないんだけれども、まあ対象には受けるんだろうなと。で、問題はですね、その、まあ最後にゴジラと戦っていくんですけれども、まあ何作戦だっけな、綿摘み作戦だっけな、ということで、フロンで、ゴジラを海に沈めて、うんちゃれかんちゃれっていう作戦があるんですけども、まあ、作戦しましたと。で、フロンで、ゴジラを海に沈めましたと。これが作戦なんですね。で、なんだけど、これ失敗するんですけども、なぜ失敗したかの描写が全くされてないんですね。で、なんか、こう、海の上だけ映してて、海の中の描写が全くないんで、なんで失敗したかが全くわかんない。で、やっぱりこういう映画って、その、作戦しました、うまくいきそうです、あともうちょっとで成功だって時に何かが起きて、あ、失敗してしまった。残念っていう、そのハラハラドキドキがないとやっぱ面白くないじゃないですか。で、そういうのがないんですよ。でですね、この沈める作戦の次に浮かせる作戦っていうのがあるんですけども、これもですね、まあ、途中で浮かなくなっちゃったんですね。で、浮かなくなっちゃったんだけど、なんで浮かなくなっちゃったかの説明がないんですよ。これもですね、まず描写が欲しいなというところですよね。その辺がはしょっちゃってるっていうのは非常に残念で、でなんかこう、まあ、映画自体は良かったんだけど、なんか見終わったとはモヤモヤしてくると。で、あとゴジラが、まあ、海にいて、それがまあ日本にね向かってくるんですけど、なんで子がこう陸上に上がってくるのかっていう理由もよく分かんないし、でしかも陸上上がってきて東京をなぜ目指すのかっていうのも理由が分からないし、そして映画の中の人たちもなんで東京に来るのかっていうことを探ろうともしないし、その辺もまたちょっとモヤモヤしまして、そんなわけでまあ、結構モヤモヤがあったんで、まあ予想したよりも良かったとはいえ、まあ、劇場出るときはモヤモヤだったっていうのが、僕の見た感想です。ということで、 15分ぐらい、映画について語ってみました。ではまた来週。